毎月15日に発行される広報島田の6月号が発行されました。マイホームタウン島田では毎月一度広報島田の最新号をご紹介しています。今日は広報課の望月さんに6月号の紹介をしていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今月号の表紙は可愛らしいお子さんたちの笑顔が、とっても輝いていますね。田植えをしている写真です。表紙を見ていると思わずこちらも笑顔になりますね。望月さん。
そうですね、これはですね、6号東小学校の5年生が地域の方の田んぼを借りて、田植えを行っている様子を撮影しました。泥の独特の感触に子供たちは最初大絶叫だったんですけれども、足を取られて移動するのもこう大変そうだったんですけれども、最後はみんなこう綺麗に苗を植えていて、慣れた様子で植えておりました。で最後はこう青々とした苗が風にこう揺れる風景が、印象的でとっても爽やかな気持ちになりました。
なかなかね、その体験って今できないですからね。
そうですね。
楽しそうですよね。
はい。
いや、私も、まあ、そういうね、田植えってしたことがないので、なんか羨ましくも思いました。
そうですね。私も撮影しながら田んぼに入ったんですけれども、すごく懐かしいというか、楽しくなっちゃう。撮影しながら楽しくなっちゃう。
はい。泥って気持ちいいですよね。
そうですね。はい。子供たちも楽しそうでしたね。
とってもいい写真です。そして3ページに行きましょうか。触れる、聞く、広報、島田が掲載されています。転訳、音訳をしていますかとありますが、改めて教えていただけますか。
はい。広報島田ではこの6月号で創刊300号を迎えました。今回はですね、毎月広報誌を転訳、音訳して視覚障害のある方にですね、届けてくれている市民ボランティア団体さんを紹介しています。毎月広報島田をですね、支えてくださる縁の下の力持ちの皆さんですので、ぜひ皆さんご覧ください。
ああ、そうですか。それはね、多くの方にぜひ知ってもらいたいですよね。
そうですね。
しかもかなり長い歴史のある団体なんですね。
そうですね。皆さん長く活動されていまして、はい、なかなかこう皆さんの、知らないところで、ご活動されているものですから、今回広報誌でこのような形で紹介できて、私たちも嬉しいなというふうに思ってます。
なるほど。これ3ページにね、掲載がありますので、はい、ぜひご覧ください。さあ、続いては4ページ、5ページの島田市環境基本計画についてご紹介していきましょう。ゼロカーボンシティの実現に向けてということで、2050年までに目指す街のイメージ図なども掲載されていますね。
はい。第3次環境基本計画では、令和5年度から10年間に市民、事業者、行政が進むべき方向とゼロカーボンシティの実現に向けた仕組みづくりの方向を示しています。計画と聞くと、なんだか難しい話なのかなって思う方もね、いらっしゃると思うんですけれども、広報誌の紙面では、2050年までに目指す街のイメージをですね、可愛いイラストが掲載されておりますので、今のこう暮らしと比べてみてもらって、あ、ここ変わってるなっていうところを探しながら、こう楽しくご覧いただければ嬉しいです。
ああ、なるほどね。そっか。なかなかね、こう文字だけ見ちゃうとね、難しそうって感じで。
そうですね。はい。
まあ、ちょっと後回しにしがちなんですけれども、はい、こう自分事としてね、楽しく、想像していただければということですね。はい、さあ、さらに進みます。6ページ、7ページには、令和4年度の市の財政状況をお知らせしています。昨年度の市の財政状況について詳しく掲載されていますので、しっかりと確認しておきたいですね。また10ページでは間もなく完成する市役所新庁舎の話題です。望月さんも楽しみですよね。
そうですね。
さあ、それでは詳しく教えてください。
はい。皆さんも楽しみに待たれている新庁舎なんですけれども、いよいよ来月の末に完成見込みとなりました。広報誌の紙面では、工事の進捗状況や、新しい庁舎の部署配置を紹介しております。現在、プラザオルリや、保健福祉センターの、にある一部がですね、新庁舎に移転するので、利用者の皆さんにとって、さらにこう利便性の高い施設となります。私たち職員もですね、新しい庁舎で働くことを楽しみにしておりますので、完成まで、皆さんも一緒に、楽しみしながら待っていただければと思います。
ねえ、そうですよね。でも、いつかななんて思ってたけれども、割とあっという間っていう感じです。
そうですね。はい。ね
もう7月末に建物は完成予定ということで、はい、
そうですね、
あ、来月ですもんね、はい、で10月中旬には新しい庁舎で業務が開始されるんですよね。いや、本当完成が待ち遠しいですね、はい、お引越しもね、大変かと思いますけれどもね、はい、さあ、そして今月号の島田陣です。蓬莱橋のぼんぼり祭り実行委員会会長の松本明弘さんをご紹介しています。5月27日の土曜日と28日日曜日に今年も開催されましたね。
はい、うん、あの今年で30回目の開催を迎えた、蓬莱橋ぼんぼり祭りの実行委員会会長さんの、松本さんを今回お話、お伺いしました。
はい、
ぼんぼり祭りはですね、蓬莱橋に感謝の気持ちを込めた祭りを開催したいという思いから、うん、松本さんのお父さんが有志を集めて始めたそうです。
あ、そうなんですか。
はい、で初期の頃は、今とはこう違う催しをこう手探りで開催してたということで、運営はすごく大変だったというふうにお話を聞きました。で、現在ですね、運営する実行委員会の会員さんがこう減少するなど、こう直面する課題がたくさんあるそうなんですけれども、やはり松本さんは、こう先人のこう皆さんが作り上げた蓬莱橋の賑わいをですね、絶やすことなく、これからも、出演される方も、参加される方も、みんなが楽しめるお祭りをして作り上げていきたいっていうふうに力強くお話しされておりました。うん、それがすごく私も印象的でした。
はあ、なるほどね。
はい、
200枚のね、絵で彩られたぼんぼりがね、飾られたということで、これはまたね、見応えだったでしょうね。そうですね。
私も当日、会場行ったんですけれども、はい、蓬莱橋ね、いつもは、飾りはないんですけれども、この、すごい皆さん、絵もね、皆さんすごいお上手で、うんうんうん、はい、素敵な絵がたくさん飾られているね、はい、風景ってすごいやっぱ圧巻というか、見応えがある風景でしたので、ね、まだこれからもね、ぜひやって続けてほしいなっていうふうに思ってます。
そうですね。地域にね、根付き愛されているこのぼんぼり祭り、松本さんたちの手によって、でこれからも蓬莱橋は笑顔で溢れていくことかと思います。さあ、それでは望月さん、その他6月号の中で注目している記事教えてください。
はい、表紙を開けて2ページ目なんですけれども、はい、こちらに、トゥモローという記事がございまして、市内の若い方をですね、取り上げて未来に向けたコメントをいただいているコーナーがあるんですけれども、はい、今回は、先日は、姉妹都市のリッチモンド市に派遣された、増田加穂さんを取材させていただきました。増田さんはですね、英語が好きで海外に興味があって、今回ご参加されたってことなんですけど、実際行ってみると現地のやっぱりその文化であるとか人柄であるとか、まあ、いろんなこう新しい発見があったということで、はい、すごいこう大きな気づきがたくさんあったということでお話を聞きました。なかなかね、やっぱ学生、ね、高校生で、海外に行く機会って、まあ、そんなに多くはないのかなって思うんですけれども、はい、本当にこういう機会で、海外の文化に触れられるってすごい貴重な経験なので、すごい、まあ、自分はいたことがなかったので、羨ましいなって思いました。
すごい。でもね、そういうチャンスがね、来た時にね、思い切って手を挙げて行ってみてっていうのはね、きっともう貴重な経験になったでしょうね。
はい、そうですね。
島田のこともね、いっぱい、
そうですね、
リッチモンド市の方に ね、アピールしてきてくださったのかな、なんていうふうにね、はい、想像しますけれども。わかりました。じゃあもう一つだけ行きましょうか。はい、
もう一つがですね、20ページに掲載しております、はい、緑茶化のすすめのコーナーです、うん、で今回緑茶化のすすめではですね、5月に販売を開始した、7種の緑茶ティーバッグ茶箱を紹介しております、昨年の、東京駅で開催された島田の緑茶縁日でですね、はい、お客さんからですね、コンセプトティーの、セットをぜひ販売してほしいっていうお声をたくさんいただきまして、はい、1000社パックなので飲み比べをね、皆さんできるので、はい、してほしいってことで、それを反映して今回商品化に、をすることになりました。
あ、素晴らしい、はい。プレゼントにも良さそうですね。
あ、そうですね。茶箱をですね、現代風にアレンジして、ちょっと可愛らしくおしゃれな形で販売してますので、ぜひ、新しい島田土産に皆さんぜひ。
いいですね。はい。どこで手にすることができますか？
こちらはですね、蓬莱橋薬梨茶屋と、ツーリストインフォメーション大稲荷で販売をしております。
わかりました。私もぜひチェックしたいと思います。
ぜひ、はい、お願いします。
さあ、今日は広報島田6月号について、広報課の望月さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。